ひばりクラブ、それから落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はよく晴れておりまして、まあ、快適な中で活動しております。今日もいろいろ考えることもあるし、また企画ものもですね、かなり進みまして、他の方とも打ち合わせをしたりして、快適な時間を過ごしております。今日は日本の誇り、かっこ、保守とは何かの4番目ですね。保守とは一体何だろうか、古いのを守るんだろうか、まあそう考える人もいるでしょうね。しかし私は、日本における保守というのはやっぱり日本文明を守るということだと思うんですね。で、今日ちょっと執筆したんですけど、ある雑誌の投稿を求められておりまして、日本がやっぱり今経済的にダメになっていく。1960年から1990年までは、の30年間は世界で最も経済成長も高く、みんなも幸福になった30年でしたね。ジャパンアズナンバーワンと言われたのは間違いではありませんでした。私も非常な貧乏生活から1990年にはまともな人生を歩くことができるようになりました。多くの人がそうでしたね。だいたい1960年には平均の給料というか年俸がですね、だいたい40万から50万ぐらいだったんですが、それから30年経って、全般の経済成長率 年率 9%、後半の経済成長率年率 4.5% という伸びでですね、約、日本国民の収入は10倍になりました。450万年俸ですね、そうなりました。しかし1990年に世界全体の人々の物とかサービスに対する要求がですね、要求を人間の力が超えてしまったもんです。共産主義は崩壊し、銀行の利子は 0.01% になるという非常にそのものズバリの変化が訪れまして、それから30年、世界の国はそれなりにまたそれから成長していったんですが、日本は驚くべきことに1位から、世界の1位から世界の200位の、いかにも日本らしい激しい動きでありました。しかしその中で日本人が不幸になったわけではありません。やはり IT の進歩とか、世の中の進歩とか、まあいろいろ考えればですね、東京も地方もそれなりに発展し、日本人の生活は決して苦しいものに変わったわけではありません。しかしその中で今暗雲が立ち込めてるわけですね。2020年から2050年までの30年間、これはおそらく舵の切り方によってはですね、まあ、日本がもっと下になってしまう可能性もあるんですね。で、それを立て直すには、私はですね、まあいろいろ経済の問題、科学の問題、政治の問題ありますけど、その根本に横たわるのは、日本が保守になるかってことによる。つまりその時の保守は、日本人が日本の文明を守るか、さらに言えば、日本人が日本の誇りを取り戻すのか、ということですね。昨日話しましたように、江戸時代の末期、もしくは明治の最初には、全く学校にも行ってない、旅籠の女中さんが、私は自分の仕事をしただけですので、お礼のような金子をいただくわけにいきませんと、こういう、このことをよく噛み締めて我々がやれば大丈夫だと思うんですね。今は政治家はもちろん金を取るために政治家になったりしてる。親父が良かったからつって2世、3世、4世の議員が闊歩してる。東大教授は自分がやりたい学問ではなくて、研究費が取れる学問をやっている。産業界は産業界で、中国が日本の子供を殺すための核ミサイルをいくつも作っているにもかかわらず、相変わらず中国とのビジネスが良ければ、金が儲かればそれをやる。それからお母さんは赤ちゃんを産んで次世代を作るという最も大切な仕事をしているにもかかわらず、お母さんという仕事に誇りを持てないという状況にあり、かつ、社会で活躍している女性の多くは、家庭なんかどうだ、子供なんかどうだ、それよりかお金のために何かの仕事をするということに重きを置いている。これはやはり日本の衰退の原因になると思います。で、今日はですね、そのうちの一つ、社会に指導的立場にある人が、社会に指導的立場にあるだけのことをしてほしいという、誠に当たり前のことをお願いしたいと思いますね。NHK は正しい情報を自信を持って放送してほしい。新聞記者は自分が新聞記者になったというプライドで事実を丁寧に 国民に伝えてほしい。自分の意見はできるだけ控えてほしい。アメリカとかヨーロッパの考え方と日本の考え方と違います。できるだけ日本文明に沿った報道をしてほしい。つまり、自分の意見がどうだとか、自分が左だとか右だとか、保守だとか革新だとかそういうことじゃなくて、現在の日本人に伝えるべきニュースはこういうことだ。伝えるべき評論はこういうことだという自分の信念に基づいて報道紙面を作ってもらいたいと思います。今までの朝日新聞のようにね、韓国の慰安婦は嘘を書いた人がいる。嘘を知っててその嘘を流す。随分慰安婦事件では、特に日本じゃなくて外国にいる日本人は本当に苦しい思いをしました。NHK も1972年の石油ショックの時に、石油はあと30年という間違いをやっぱり正直に訂正する勇気を持ってほしい。河野太郎さんがどういうことかわかりませんけど、少なくとも河野太郎さんは中国から何かのお金をもらって、中国のサインの入っている、印の入っている紙を使って何かの仕事をした。全く説明なく雲隠れしておられますけど、やはり僕は河野さんもやっぱり才能があるし、力もあると思うんで、私は日本文明に帰ってほしいと思います。それからワクチンについてもね、いろいろな障害も起こるということは分かっておりました。それを言わなかったということについての考え方をですね、しっかりとし、私はワクチン反対でも何でもないんです。私がワクチンのこと言ったのは、学問的に分かってないことを分かってるように言うことに異議を申し立てただけですね。反ワクチンでも何でもありません。私は学者ですから、それ研究もしておりません、ワクチン。したがってワクチンについて私は何も言いません。実際に私はインフルエンザのワクチンも、肺炎のワクチンも積極的に打ってた方ですからね。しかし、学問的に分かってないことを学者とか政治家っていうのは言ってはいけません。必ずこうだという事実を国民に伝えるようにしなければいけません。すべてのことは、日本の現在のすべてのことは、民主的手続きを正しいとしてやっております。民主的手続きが間違ってると河野太郎さんが言われるなら、まずそれを言ってからやっていただきたいと思います。河野太郎さんも、都知事の小池百合子さんはもしかしたらわからないのかもしれないですけどね。太陽光発電というのがいかに自然を破壊するかっていうことについて、十分に勉強されてないっていう可能性もありますんで。そういう人は、あるいは選挙民の間違いかもしれません。それから兵庫の知事の件もありましたね。立花さんの欠陥がこうあるとか、なんとかいうことを話すよりかは、私たちは前を向いて兵庫の県政が前進すること。兵庫の県政は兵庫の人に任せるってわけにいきません。兵庫ってのは大きな県ですから。そして我々の日本の一部ですから。一緒にやっていくっていうのが日本文明です。特に私は兵庫県議会の人にお願いしたいんですね。県議会の人と市長連合22になったかな。斉藤知事の辞職を決めたのは兵庫県議会でした。それでそれが決めて、斉藤知事が辞職した後、22市長さんが斉藤さんの方に投票するなというような、正確には別にしましてね、行動を取られました。その理由をはっきり言ってほしいんで、斉藤知事が一回市長を辞めた理由はですね、やはりマスコミの誤報にあったと思うんです。この誤報っていうのは、マスコミの人が本当に兵庫県政というものを見て、斉藤さんの方も五分、それから反斉藤さんの方も五分の報道をしてなかったと私は思う。していると思ったら日本文明の元に立ってね、もう一度マスコミははっきりとした態度を示すべきだと思います。私が漏れ聞いてるマスコミも通じて、また須田さんだとか立花さんの行動を見て、ネットも見て、分かったのはですね、この根本にはこの兵庫県政の一番の問題は、5期続いた井戸県政。これ悪かったわけじゃん。悪いかどうか僕は私わかんないですよ。井戸さんも個人的にお会いしたこともありますしね。斉藤さんがどう思われたか。そこに本当に小さなパワハラがあったのか。それとも斉藤さんが知事がやろうとしたでっかいこと。その大きいことと比べてどうだったのか。もし斉藤知事がですね、県の人たちの税金が無駄に使われようとしている。それを 県のその自殺した方を中心として何か悪さをしてた。隠そうとか、それから県の利権を重んじるとか、県と付き合ってる業者の利権を考えてると、そういうことがあったのかと。それが我々が一番知りたいことですから、兵庫県の記者の方はですね、自分の人生にとって何が大切か。昨日申し上げました、旅籠の女中さんのレベルに上がってもらって、そして私は自分のするべきことをしたんだからお金はいりません。この原理原則に沿って、もう一度県議会の議員さんと兵庫県のマスコミの記者さんにお願いをしたいと思います。非常に難しいことだと思いますが、思い切ってここをやっていただくことがですね、今後30年にわたる日本の発展に関係してきますし、それこそが我々が次世代の子供たちにできることだと思います。中井くんの件についても非常に大きな影を日本社会に投げています。それはどこにあるか。中井くんという一人の独身者と若いと思われる女性のアナウンサーがデートをした。そこで大きな暴力事件とかいうのは起こっておりません。内容もよくわかりません。これは個人個人のことですからあまり内容をはっきりする必要もありません。ただ、独身の女性と独身の男性が一夜を共にしたからといって、一夜共にしたかどうかはわかりませんが、デートしたからといって、その女性の所属する大会社の社長、会長、副社長が辞めなければいけない。というのはいくらなんでも日本文明ではありません。これは当人が言ってほしいんだ。中井さんが自分でこういうことがあったと言ってほしい。女性は弱い立場ですから言う必要はありません。それから辞められた社長さんは、実は自分が辞めなきゃなんないのはこういう理由だったと。ちゃんとはっきり言ってください。それからそれを斡旋したと言われている人、斡旋してないとも言われてますが、の部長さんぐらいのクラスの人だと思います。はっきり言ってほしいんだ。それから番組をやっていたプロデューサーの人は絶対知ってますから。はっきり言ってほしい。つまり自分で言ってほしいんだ。追及されて言うんじゃなくて、日本文明は追及されて言うんじゃなくて、個人的なことは別にしてですよ。中井さんのことは個人的なんだけど、個人に止まらなかった。止まれば別に個人的なことを言う必要は全くありません。人間っていうのはそんなに綺麗なもんじゃないですし、家族のこととか自分のこととか友人のこととか、こういうことは口をつむんでていいっていうのが日本文明です。むしろそこは聞かないよっていうのが日本文明です。しかし、天皇陛下、明治天皇が言われたように、万機公論に決すべしの。公のことは必ず正直に議論するっていうことですね。国会議員もそうです。参政党にも呼びかけたいですね。こういう嘘を言ったっていうことは参政党の方から言ってください。ええ。それが必要です。今の日本はですね、人は嘘を言うと。人っていうかそういう責任者ね。指導者は嘘を言う。それは当たり前だと。追及されて白状しなきゃならない人は白状することもあるっていうような感じなの。これと昨日話した旅籠の女中さんの心とどんなに違いがありますかね。これだけの違いがあったらやっぱり国はダメになります。ですからご本人から言ってください。そしてこれからの日本は自分がした公的な悪事はですね、自分で白状する。それによって自分の人生を立て直すと。いうことが基本である。外務大臣もアメリカのなんか機関から中国から金もらったと言われてる。自分ではっきりともらったのかもらわないのか。はっきりと自分で記者会見をして言ってください。それが責任者というもんであり、社会の責任者が責任を取る資格であります。東大教授は自分のやりたい学問はこれだと。国から金をもらえるとしたらこれだと。今までどっちを選んできたか。なぜそれが必要なのか、それを言ってほしいと思いますね。それがやっぱりスタートだと思います。それを庶民に求めるんじゃなくて、日本を指導する人から自治しなければ、やっぱり日本の誇りは取り戻せないし、それこそが保守だというふうに思います。まずそこからスタートしたい。私も実は40歳ぐらいからそれだけを念じてきました。私もその個人的なこと、自分の家庭のこと、友人のことは別ですよ。しかし公的に自分がやってきたことで追及されたら必ず真実を言う勇気を持とう。そういう勇気を持って人生を送ったっていうのが私が人生を終わる時の誇りになるだろう。 これで日本人として生きたという誇りを持つと、そう思っておりますので、一人でも二人でも賛同していただいてですね、保守というものを守る。それが保守なんだ。旅籠の女中さんこそが保守なんだ。余計なお金ありません。私は学校も出てません。しがない旅籠で女中をしております。しかし私にも日本人としての誇りがあります。私の人生は大切な人生です。ですからその金子はいただきません。この精神を思い出していただいて、一人でも思い出していただきたいと思います。それからフジテレビの件についての僕の感想はですね、あれは第三者委員会とか案とかで検討するものではありません。第三者委員会はどちらかというと弁護士なんかで構成されて法律に適しているかどうかだけです。日本文明っていうのは法律に犯さなければいいっていうような甘いもんではありません。日本の誇りっていうのはもっとレベルが高いんです。それは旅籠の女中さんの行動を見ればわかると思いますので、それをぜひお願いしたい。それからネットで最近人の悪いことを指摘するという行動を取る人がいますが、若干もう批判の領域を超えてるところもあります。日本を良くしようと思って批判するのは構いませんが、個人を貶めようと思ったり、別の目的で批判するというのは適切ではありません。それから日本はまず第三者委員会とか法廷とか法律に訴えるとか、そういうことではなくてですね、日本自身の誇り、日本文明の気高さ、それを守るということを第一にしないと、法律を守ってすればいいということになると、他の国と同じになり、日本の子供たちがかわいそうな人生を送ることになる。私はそう思っております。ぜひ、日本の誇りを守ることが保守というものであり、それは自分自身が正直な公的生活を送るということであるということを一つ、ぜひ日本の指導者の方に思い出してもらいたいと思います。